今日はですね、申命記の、20章と21章ですね、午後の礼拝は、そこを見ていきたいと思いますが、一節ずつ見ていきますけれども、今朝は20章の19節、そして20節を見て、そこからこの深くですね、学んでいきたいと思いますけれども、それでは、お読みしますね。長い間町を包囲してこれを攻め取ろうとするとき、斧を振るってそこの木を切り倒してはならない。その木から取って食べるのは良いが、切り倒してはならない。まさか野の木が包囲から逃げ出す人間でもあるまい。ただ実を結ばないと分かっている木だけは切り倒しても良い。それを切り倒して、あなたと戦っている町が陥落するまでその町に対してそれで砦を築いても良いと。ここだけ読むとですね、なんだこれはというふうに思ったかもしれませんけれども、今は、この神様が、モーセがこのイスラエルの民に対して約束の地に入る前に、約束の地において行わなければならないことを、この命令として、神の命令として残しているこの申命記の一部なわけなんですね。そして、今日はこの午後にですね、この20章21章を学び、その中で主たるものは、この内容がですね、戦争をするときに起こってくる話になっています。で、戦争をするときに、この他のですね、普通の通常の戦闘ありますよね、このそれとはイスラエルは違うこの面をですね、この示しているわけです。そして、ですね、例えばですね、この町を攻め取るときに、このまず降伏を進めなさいと。それでそれを従ったならば、その彼らを奴隷にして、けれども従わないで戦いを挑んできたら戦いなさい、略奪物は取っていいよと。けれどもカナン人に対してはそうではない、整列しなさいと、そういう細かいですね、この説明があります。そしてその中にこれが書いてあるんですよ。今読んだところがあって、町を包囲した場合ですね、木を切り倒してはいけない。で、ユーモアありますね、モーセがこう言ってますよ。まさか野の木が包囲から逃げ出す人間でもあるまいとですね、木がね、逃げ出すことはないんだからそんなことする必要ないでしょうと。でも実を結ばないのであれば切り倒してもいいと。どうしてかというと、私はその実から食べることはできないからだと。で、櫓を作る、そういうこのものに使っても構わないと、いう内容でね。これがなんでこんなこと書いてあるのか、もう一度説明しますと、イスラエルは特別な民なわけです。他にも民族がこの戦争をしているときに普通は行っていることを、彼らは神に属する神の所有の民だからということでしてはならないですね。あなたは違うんだよということを表しているということをまず念頭に置いてください。そして何が行われていくかっていうと、普通は木を切り倒すんですよ。敵がなかなか降伏しない、折れてこない。で、その怒りまたはその罰を与えるために、そこの地を荒廃させる、荒れ果てさせることを行うわけなんです。で、木を切り倒すということも、もう普通に行われていたわけなんです。これによって怒りや憎しみをある意味で発散させてるわけですよね。もうとっちめてやるということを目に見える形で、木を切り倒すことによっても行っているわけなんです。イスラエルはこれを行ってはいけないとですね、いうことなんですけれども、これは午後の礼拝でも少し話していきますので、ここでですね、アラブの国、同じ地域ですよね、このイスラエルのこの土地とその周囲がアラブの国ですけれども、アラブの国ではですね、 この慣習として一人の指導者がこの政権を失ったらですね、もう彼を公開処刑にします。で、公開処刑にして殺すだけではなく、その死体を、この、縄でくくってですね、この引きずって歩いていくとですね。ちょっと気持ち悪くなりますけれども、今度はこの手足を切ったりするですね。まあ、以前ですね、イラク戦争起こった時に捕虜となった人がこの首切りをですね、このインターネットで公開するとか、もうなんとおぞましいことだろうと。でもけれども、アラブの世界によってはにとってはですね、これはもう本当に日常茶飯事というか通過儀礼みたいなものだったんですよ、ものなんですね。今でもそうです。で、なんでそんなことするかといったらですね、その民衆が、王様が変わったんだと、指導者が変わったんだということが明確に分かるわけなんですよ。そのただ私たち西洋っていうかね、私たちの西洋的な価値観だと、裁判にかければいいじゃない、ね、ってこう思うわけなんですよね。でもそれじゃ分からない。もう明確にこの死体があって、そして引きずられている姿があって、これでこの人はもう力を失ったんだということが分かるようにさせているわけなんです。で、私たちっていうか、まあ、私は思うけども、なんでここまで憎しみを持つことができるのかな、ここまで怒りを、鬱積した怒りを持つことができていたのかなということを、まあ、私は思う、まあ、皆さんも思うかもしれませんけれども、で、これがいわゆるその当時の人たちのやり方だったんですよ、戦争の仕方で。神様の目にはこれは横暴な振る舞いなわけなんです。それで、そして神様がご自分が作られたこの木をですね、むやみに破滅させること、破壊させること、これを望んでおられない。で、自然に対するいたわりをなくすことは、自然を作られた神様を、まあ、ある意味で痛めつけることになるわけなんですね。で、イエス様が再び戻ってこられて、神の国を建てられて、その後にイスラエルを滅ぼしたバビロンに対する神様の裁きの言葉がイザヤ書の14章に書いてあります。で、14章の4節をお読みしますと、こう書いてあります。あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだが、全地は安らかに来い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。わかりましたか。もみの木もレバノンの杉も被害者だったんですよ。もちろんこれ物理的に声を上げていることでは当然ないですよね。けれども、この声を上げているように神様が書いておられるということは、神様の被造物であり大切なものであり、その彼らって言ったらいいんで、それらもですね、その被害を受けていたので、今バビロンがの王がですね、この倒れたことを見てですね、このようやく私たちにも安らぎが来るんだとこのように話しているわけなんですよ。けれども面白いのは、興味深いのは、神様は実が結ばれない木は切り倒してもいいって言ってるんですね、おっしゃってるんですね。まあ、食べることはできないからっていう、まあ、実際的な問題なわけなんですけれども、聖書には初めから終わりまでこの実を結ぶ、そしてそれを食べるというテーマがあるんですね。 始め、世の始めの時に神が人を作られた時に、まず何をもってその人に食物を与えたのか。川が流れ、そして木々を生やし、そこから出てくる実を取って食べるようにされたわけなんです。創世記の2章の9節に、神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。これが初めに書いてあるわけです。今度は終わりです。すべてのものが、この天と地がですね、全く新しい秩序になります。新しい天と新しい地になって、そして神様がご自分の都を作られます。でそこにはまた生ける水が流れています。そしてこう書いてあります。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実が出た。またその木の葉は諸国の民を癒した。このように神様のその頭の中にはですね、木を生やし、実を結ばせるというこのものを持ってらっしゃる。木を見るときには神様は実を結ばせるんだと、実を食べられるように出すんだということがある。でもし実が結ばれてないと、それはちょうど塩気を直し、塩気がなくなった塩のようにですね。どうですか、あの塩をやったら全然塩気がないと。どこもかける必要ないじゃん。それと同じように役に立たないとみなして切り倒しても良いとされるわけなんです。イエス様ご自身が同じことをされた時があります。木を枯らしたんですが、エルサレムに入城されました。そしてその時にはメシアとして群衆から迎え入れられたんです。イエス様は翌日お腹が空いてですね、イチジクの木から実を取って食べようとした時に、このイチジクの木っていうのはですね、この最後にこのほとりなる時までですね、このあまり歯と見分けはつかない色をしてるらしいんですね。だからじーっくり見に行ったんですね。そしたらなかった。それでイエス様はこう木に向かって言われました。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。でその後にイエス様は神殿の境内、神殿の敷地に入ってですね、でそこで何が行われてたかって言ったら、売り買いしてるんですよ。まあ今神社ね、あのこの前行きましたけども、あの何だっけ、あの浅草のところですね、何だっけあれ、何て言うんでしたっけ、あれ何通りっていうんだっけ、あの神社に向かう、寺に向かう道ありますよね、
中道、
それお店があるわけです。必ずお店があって、商売があって、おみくじがあって、商売がある。でユダヤ教の中でもそれが行われていた。神様はそれを全く望んでおられなかったけれども、その人間がすることっていうのは同じですね。その両替をするためにそこの、リザヤをですね、その取っていく。そしてこの、祭司たちがこれを見て、そしてこれは傷がないというふうに見なした、この、なんだ認証付きのですね、この牛や羊を用意するんですけど、べらぼうに高いわけですよ。でイエス様が怒られたんですね。追い出したわけです。であの両替人の代もこう倒してですね、でイエス様が、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしたのですと。そしてペテロがその後にですね、先ほどの木を見たら根こそぎ枯れてるのがあったので、あなたが呪われた木が枯れていますと、こう言ったわけなんです。イエス様お腹が空いてて実がないから腹立てて呪ったんじゃないんです。そうではなくて、旧約聖書を知っているユダヤ人には明確にこのことが分かりました。 旧約聖書の中ではイスラエルがブドウであったりブドウの木であったりまたはイチジクの木に例えられているんですね。イスラエルがその宗教はやっているけれども盛んに宗教の儀式はやっているけれども実がなかった。葉っぱはたくさんあるけれども肝心のその神様がこの私を礼拝しなさいと生贄を捧げなさいとですね。またはこの献金ですかその お金をチェケルを捧げなさいとかですね、その目的が身として正義であり憐れみでありですね、これが結ばれるためにやっていたにもかかわらず全くその身が結ばれていない状態、これを表していたわけなんです。イザヤ書の中にもこの神様がご自分のことをこのブドウ園のですね農夫に例えられて一生懸命堀を作ったりですね、本当にこの、 あの農業のですね、この本当にあの私も農業やったことないんであんまりわからないんですけれども、本当に忍耐がいりますよね。本当に世話が必要です。でそれやったのに出てきたものは甘いブドウ酒ではなく水ブドウであったと。水っていうのはあの時々外れる時ありますよね、私たちね。なんだこれ、うーっていうあれですよね。そしてそのことをイザヤの5章のところに書いてあるんですけれども、誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの、主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び。身を結ばせることのない宗教ほどいかがわしく醜いものはありません。クリスチャンではない人でですね、インターネットで見て私はああそうだなって思わされたものがあったんですね。その一言が何かと言ったら献身のない宗教、これほどまあ何て言ったらいいかな、厄介なものはないというか邪悪なものはないというか、むしろ宗教をやらない方がいいですね。教えがたくさんあり、そして活動はたくさんあるのにその肝心の教えられている内実を見ることができない、そのクリスチャンじゃない人なんですけれども、でも御言葉を見ると神様も同じ思いを持たれていて水ぶどうなんだ、せっかく育てたのに水ぶどうなんだという嫌悪感を表しておられるわけです。でイエス様は実際にこの木を枯らされたんですけれども、例えにおいてもお語りになられた箇所が聖書の中に、福音書の中にあります。ルカによる13章で、実を結ばないイチジクの木を切り倒しなさいというふうに言っているブドウ園の主人の例えがあります。まあ、ブドウ園といってもですね、そこにイチジクの木も植えたわけなんですけれども、そして主人が万人にこう言ったんですね。見なさい、3年もの間やってきてはこのイチジクの実のなるのを待っているのになっていた試しがない、これを切り倒してしまいなさい、何のために土地を塞いでいるのですか。レビ記の、ところにですね、3年間はこの植えたものをそのままにしておきなさいっていうのが書いてあるんですね。植えたものですね。で4年目に収穫しなさいと、3年間は割礼のないものとみなしなさいって書いてあるんです。まあ要は触ってはいけないよ、食べてはいけない、収穫してはいけないよと。で今4年目なんですけれども、それでも実が結ばれていないので主人がしびれを聞かせてるわけですよ、切らせてるわけですよ。そしてでも万人がこう言ったんです。ご主人どうか今年1年そのままにしてやってください、木の周りを掘って肥やしをやってみますから。でなんでイエス様はこのようなことを言われたかって言ったら、 そこにいるユダヤ人たちが身を結んでいないこと、そして悔い改めをしていないことに対する神様の、まあ、なんて言うんですか、思いがあるわけです。この主人と番人という二役が出ていましたが、どちらも実は神様のことを話しています。神様はもう十分に教えたのに、十分に世話をしたのに、あなた方は身を結んでいない。実はですね、イエス様このことを語られた前にですね、この災難が降りかかって死んだ人を見てですね、あの人はこの神の罰を受けたんだと言ってるユダヤ人に対して、イスラエルに対してですね、イエス様がなんでそんな風に思ってるの、もっと彼らよりもあんたたちの方が正しいと思ってるのかと、彼らが特別に悪いと思ってたのかと、そうではないと、あなた方も悔い改めないんだったらば同じようになるよってこうイエス様言われたんですね。悔い改めてなかった、女にも教えていなかったのに、教えていたのに、けれども身が結ばれていない、悔い改めを行っていない。でも神様はこの万人のように、今にでも、もうこれも全然用なしだと思ってたとしても、でももう一回チャンスを与えると、ある意味で非効率的だし愚かですよね、ある意味で。でも神様はそういう忍耐を持ってらっしゃる方です。でもやはりもうその時期に来てるんだよという、この二つの葛藤の思いを神様が持ってらっしゃるわけなんですね。ですから初めにイエス様が来られる先駆者として来たバプテスマのヨハネは、悔い改めにふさわしい実を結びなさいって言ったんですね。悔い改めにふさわしい実っていうのは、つまりこの人は悔い改めたなと、周りの人が認めることができる、その悔い改めをしなさいということなんです。しばらく教会に通ってるとですね、私たちは良い行いで救われるのではありません、信じるだけで救われるんですということを聞き、そしてもう何度も聞いてですね、実際私話してますよね、ここでもうしばらく来られてる方は、じゃあ良い行いをしなくて良いのかということでは全然ないんです。ですか、私たちは良い行いによって救われたのではありません、救われるのではありません。私たちが救われたのはただ恵みによって、また信仰によってなんです。けれども良い行いのために救われたんです。ですか、良い行いによって救われるのではありませんけれども、良い行いのために救われました。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですという、悔い改めにふさわしい身、身を結ぶことを神様は私たち一人一人に願っていらっしゃるわけですね。それが私たちの存在目的ですね。で、その身とは具体的に何なのか、まあ、旧約聖書にはいろんな掟があります。で、それらを行うことなのか、けれども新約の中に入って、その律法が一つにまとめられたんですよね。それは愛の律法ですね。神を愛しなさい、そして自分自身のように隣人を愛しなさい。そしてその愛についてパウロはこうまとめました。ガラテヤの5章の22節23節で、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。御霊の実は愛なんだよ。で、実はこの英語で言うと The fruit of the spirit is love って書いてあるんですね。fruits って書いてないんですよ。複数形で書いてないんですね。単数形で書いてあるんですね。だからここでは御霊の実というのは愛なんですね。そしてその愛がどのような形で特徴があるかって言ったら、喜びがあり、平安があり、寛容があり、親切がありとこう続くんですね。愛なんです。愛の実を私たちが結ぶように神様が救ってくださったんですね。 で愛という言葉を使うと私たちはなんとなく捉えどころがない気持ちにならないでしょうか。日本語の聖書の翻訳においてもこの言葉をどうやって訳すか、愛という言葉はもっと肉欲的なものとして使われてました。どうしようかなと悩んでたんです。でもやはり愛という言葉を使いましたですね。その定義はなかなかわからない。そして多くの人が誤っているのが、愛というのが感情だと思ってるんですね。で、世が愛をそのように定義します。例えば互いに愛しているならばどんなことを行ってもいいではないか ですね。でもそれは愛ではなくて情欲って呼ぶんですよ。聖書の定義する愛は感情ではなく真実な行いなんです。第一ヨハネの3章の17節と18節に、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見て憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実をもって愛そうではありませんか。食べ物が今腹減ってる人にですね、兄弟愛してるよ、兄弟愛してるよ、本当に愛してるよ、なんかじゃあ食べ物ちょうだい、食べ物くれませんか、そしたらその愛が分かりますからですね。真実な行いなんだよ。でもある人はこう言うんです。じゃあ心が伴わなくても行いをするっていうことなんですか。気持ちがこもっていない行いは偽善ではないのか。こう言うんです。でも心って気持ちじゃないんですよ。心って感情じゃないんです。混同しないでください。心は感情よりももっと深い行い、いやもっと行いを駆り立ててくるもっと深い部分の内なる部分です。で愛はその心から出てきます。お母さんになったばかりの女性が始めなければいけないことは眠れぬ夜になります。何のことかって言ったらお乳飲ませなきゃいけないですね。生まれたばかりの赤ちゃんは3時間大体、まあ、個人差がありますけれども飲ませるわけですよ。起きなきゃダメなんですよ。3時間起きですね。起きなきゃいけないわけですよ。寝れないんですよね。ある子はもう1時間起きかもしれない。いかがですか。気持ちは何ですか。寝てたいんだよね。気持ちは寝てたいんですよ。その時に起き上がってお乳を飲ませる時に気持ちは眠っていたいけれども、でも起きるんですよね。起きるという行動を起こすわけです。この行動ってどこから出てるんですか。これが愛なんですよ。ですから私たちは結局のところ自分が愛していることを行っています。暗闇を愛していたら暗闇の行いを行っているんです。だから暗闇の行いを行っている人、悪いことをやっている人、それを愛しているから行っているんです。このように奥深い部分にあるのが、この心であって、そしてイエス様は神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。神様への礼拝というのは私たちのこの霊とそして神の霊との交わり、交流になってきて、そこでこの心が取り扱われるわけなんですね。私たちは自分たちの心の全てを知り尽くすことはできません。エレミアは、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができよう、私主が心を探り思いを調べ、それぞれの生き方により行いの結ぶ身によって報いると。神様が 分かってらっしゃるけれども、私たちはそれを分かりようがない。だから私たちのするべきことは、イエス様に私たちの心を明け渡して、神様にその心を変えていただくことしかできないんです。新しく生まれるという言葉を使います。イエス様を信じ、新しく変えられること、新しく生まれるとイエス様が言われました。生まれる行為を皆さんすることはできますか？頑張ってもできないんですよ。生まれるっていうのは完全に自分の行いから離れている一方的な神の行いなわけなんです。同じように神様が私たちの霊に働いてくださり、そして霊を新しくしてくださって、そして私たちが実を結ぶことができるようにしてくださる。それでイエス様を救い主として受け入れた人に対してですね、このパウロがですね、エペソの4章の22節でこう言ってます。その教えってはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身につける、身に着るべきことでした。今までの古いものがあります。でこれを脱ぎ捨てる、そして新しい人があります。これを身につけていくわけなんですが、心の霊において新しくされているんだと。神様がそれをしてくださったんです。で私たちがその古い人を捨て、そして新しい人を身につけていく中において、神様がその心を変えてってくださるんですね。そしてイエス様は実を結ばせることについて、ご自分のことをブドウの木の、これ何ですか、ブドウの木に例えられて、そして私たちを何ですか、ブドウの木の枝に例えられたんです。枝です。皆さん、自分がどういう存在かを知りたいならば、これを思い出してください。私は枝なんだ。そしたら自分が一生懸命ブドウの実を実らせようとしている試みがいかに徒労に終わるかが分かるかと思います。自分の仕事は何ですか？木に、幹につながっていることです。だからイエス様が、人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができません。とどまりなさいとイエス様言われました。とどまるという言葉ですね、他のこの箇所を読むと同じギリシャ語はですね、宿泊するって訳されてるんですよ。宿泊する、私のところに宿泊しなさい、つまり一緒に時間過ごそうよ、私の言葉を聞きなさいと。聞いてね、はい、ありがとうございます、今日は良いお話でした、でも帰ったらもう全て忘れてると。宿泊じゃないですよね、それ挨拶したっていうことですよ宿泊まで行かなきゃいけないんですね。つまりその言葉をですね、このとどめてですね、言葉を咀嚼して心に沈下させ、そして具体的な行動に移していく。そして4つの種類の土についてのこのイエス様、例えも話されましたけれども、良い土地に落ちた種はこうなっていると。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのですと。正しい良い心で、知性で理解するだけでもなく、感情で感動するだけでもなく、心で神の言葉を聞き入れます。そしてしっかりと守るって書いてあるんですね。聞いて忘れるのではなく、とどめておくということです。そしてよく耐えてという言葉がありました。時間かかるんだって。どうですか、時間かかります。物を育てたら植物が出てくるのは時間かかると同じように、時間かかるからよく耐えなさい。けれども確実に実が結ばれるんだよ。今私がこんなことしてるけれども、一体何に役に立つのか、なんか目に見える変化がない、いや 確実に私は私のしていることを成し遂げるよ、実が結ばれていくよと神様は皆さんに励ましを与えています。ということで、実を結ぶ木になってみましょう。神様にとって役に立つ木になってみましょう。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございます。今このようにして、この切り取るこの木を、通してお父様、私たち自身に対するあなたの目的を知ることができありがとうございました。聞いているだけではなく、聞いて実際にそれを行動に移していく必要があることが分かりました。そしてそれはあなたご自身が私たちを心を変えてくださることによって可能であることが分かりました。天のお父様、どうかここにいる兄弟姉妹があなたに対してあなたの目的を果たすことができますようにしてください。お願いいたします。神様、私たちがたくさんの時間を祈りと御言葉とまたこのように礼拝伝道行っておりますけれども、実を結ばない葉っぱのままでいてはいけないことをあなたが教えてくださいました。主よ、私たちに心を引き締めて悔い改めて今までの在り方を捨てて具体的に行いにふさわしい悔い改めにふさわしい実を結ぶことができますように助けてください。ここにいる兄弟姉妹にあなたが御顔を輝かしてください。御顔を輝かして恵みを与えください。御顔を輝かして平安で満たしてください。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。